よしよし、席に着いたね。さあ、ここからは解決編だよ。もう一度事件を見返したいなら、今が最後のチャンスだけど。大丈夫そう？大丈夫そうだね。それじゃあ、答え合わせを始めるよ。まず、今回の謎を解くにあたって、注意すべきポイントは2つ。凶器の行方と、ダイイングメッセージだね。この2つを念頭に置いて、最初の事件から順番に見ていこうか。まずは Y の事件。犯行があったのは、15時30分から16時5分までの間だったね。この時間帯、ミキとユイナはずっと一緒にいて、その様子は多くの学生に目撃されている。つまり、これは覆すことのできない強固なアリバイってやつ。一応、Y を探しに行った16時0分からの5分間は、そのアリバイがなかったことにはなるけど、争った形跡があった現場の状況から考えて、移動も含めてそれを実現させるのはちょっと無理そうだよね。なら、凛花ならどうだったかな。凛花のアリバイは保健委員の学生が証言してたよね。5分から10分に1回程度の頻度で顔を合わせていて、特に変わった様子はない。おまけに、この日は校舎内で他の委員会や部活も活動してたけど、廊下で彼女を見かけたという目撃証言はなかった。誰も知らない秘密の隠し通路でもあれば話は変わってくるけど、ここが普通の学園である以上、そういうのも考えにくいよね。さあ、困っちゃいましたね。これでは容疑者の誰もバイを殺せなかったことになる。そう。事実として、この三人は誰もバイを殺していない。なら一体、誰がこの事件の犯人なのか。もう気づいてるかな。この事件。登場人物はまだ他にもいたよね。そう。二つ目の事件の被害者で、この時はまだ生きていた Z。彼が Y 殺害の犯人だったのです。でも、そうなると、一つ謎が浮かび上がるよね。一つ目の事件の犯人が Z だった以上、彼自身が被害者となった二つ目の事件の犯人は別人ということになる。だけど、二つの事件には共通して同じダイイングメッセージが残されていた。ダイイングメッセージの意味は一旦置いといて、先に二つ目の事件の整理からしていこうか。Z の事件の犯行時刻は、12時30分から14時30分までの間。この時間帯、ミキはクラスメイトと映画、ユイナはお家にいて、リンカは校舎で事情聴取を受けていたよね。まずミキの場合、12時30分から上映が始まり、途中で30分から40分の間席を離れ、その時のアリバイがない。でも、映画館と事件現場は距離が離れていて、自転車を使っても片道に25分かかってしまう。これじゃあ行って帰ってくるだけでも40分以上かかっちゃうから、犯行は不可能だよね。じゃあ次にユイナ。彼女には13時0分から30分間のアリバイがあるから、犯行を行ったとするなら、その前後になる。 だけど、彼女は電車通学で、往復するだけでも2時間かかってしまう上、定期券にも監視カメラにも、この日に電車を使った形跡はなかった。それに、もし移動が可能だったとしても、アリバイの時間帯から逆算して、死亡推定時刻と矛盾しちゃうことには気づいたかな。片道1時間ということは、アリバイの前なら12時以前に、後なら14時30分以降にしか殺せないということになる。死亡推定時刻は12時30分からだから、アリバイの前に殺すことはできないよね。そして、アリバイの直後で考えても、犯行現場に争った形跡があったこと、さらに14時35分には君が現場に来てしまうことを考えると、やっぱり彼女に犯行は不可能だね。なら、凛花ならどうかな。彼女には13時0分から事件発覚まで鉄壁のアリバイがあるよね。なんせ、警察がその証人なんだから。つまり、彼女に犯行が可能だったのは13時以前ということになるね。でも、その時点ではまだ Z が生きていたというのは、スマホに届いた殺されるかもしれないというチャットが示してる通り。もし彼女が犯人だとするなら、そのチャットも彼女が用意したアリバイ工作ということになるけど。でもその可能性は遺体が持っていたスマホによって否定されてるよね。Z のスマホから自分のスマホにチャットを送るには手元に Z のスマホがないといけない。でも13時25分、つまり取り調べ中にチャットを送ってから警察にバレずに校舎裏の遺体にスマホを持たせることは不可能だった。しかも、その5分前には Z のスマホに非通知の着信があって、それに応答した履歴までもが残っている。ここまでのことを目の前で自分を取り調べている警察にバレずに行うなんて、さすがに無理だよね。つまり、凛花にも犯行は不可能だったってこと。おかしいですね。またもや犯人が見つかりませんでした。でも、今回は他に殺せそうな人もいなかったし、困りましたね。ではここで、最初に挙げたポイントの一つ目、凶器の行方について探っていこうか。Y が殺された事件の後、突如として消えた凶器は一体どこへ行っていたのでしょう。普通に考えたら、これが連続殺人で、2つの事件で使われていた凶器が一致していた以上、犯人が持ち去ったっていうのが自然な考え方だよね。でも、今回の事件においては、一つ目の事件の犯人が二つ目の事件では被害者になってしまっているため、凶器を持ち去ったのは Z 以外の人物だと考えられる。Y の時と同じように、犯人が被害者からナイフを奪って刺したって考え方もできるけど、さすがに警察がいるのが分かっている場所で事件の証拠を持ち歩いていたとは思えない。じゃあ、Z 以外が凶器を持ち去ったとして、それが可能だったのは誰か。もう、わかったよね。Z を殺害し、この事件を連続殺人に仕立て上げた張本人。そう、一つ目の事件における遺体の第一発見者で、 唯一その遺体に触れていた人物。小林美希。彼女が凶器を持ち去った二つ目の事件の真犯人だね。じゃあ、もう一つのポイント。ダイイングメッセージについて解き明かしていこっか。屋上で話したことは覚えてる？そう、ユーアイス。それがこの事件でも鍵になってくる。まず、血文字で残されていた文字。これは SL じゃないんだよね。試しに紙にペンで同じ文字を書いてみて。それで、それをひっくり返して、上下逆さまに見てみるの。やってみて。どう？別の文字に見えてこない？これはね、アルファベットの SL じゃなくて、数字の75だったんだ。そして、死んだ Y の手元には48が刻まれた指輪。ここでお互いの約数を見てみよっか。まず、75が1、3、5、15、25、そして75。48が1、2、3、4、6、8、12、16、24、そして48。これはね、それぞれ自分と1を除いた約数の和がもう片方の数になる準有愛数だったんだ。そして、準有愛数の別名が何だったか、どうして指輪には48の数字が刻まれていたのか。そして、二つ目の事件において、ミキは一体どうやって犯行現場まで移動して、Z を殺害できたのか。事件の顛末はこうだよ。最初の事件当日、Y はショートホームルームの後、担任の Z に、大事な話があるから教室に残っていてほしいと伝えて、クラスメートが全員教室からいなくなるまで待った。Z と二人きりになった Y は、彼に対して今、身の回りで流れている噂について問いただした。Z に婚約者がいるらしい。最初は自分との関係がどこからか漏れてしまったのだと焦ったけど、聞いているうちにどうやらそうではないということに気がついた。どういうこと？私との関係は嘘だったの？そう言って、Z から受け取った指輪を取り出した。片方には48、そしてもう片方には75が刻まれている一対の指輪のその片割れを。つまり、Y と Z は教え子と教師という関係でありながら、将来の結婚を約束した婚約者同士だったんだね。でも、48の指輪は他にもあった。むしろ、Z にとっては、佐野凛花こそ本命で、Y とは遊びの延長でしかなかったことを、この時本人から聞かされることになる。そして、Y は懐から護身用に戻されていたナイフを取り出した。Z にとっては一時の気の迷い。引く手あまたいるうちの一人、ただの遊びだったとしても。純朴でまだ世界を知らない Y にとっては、Z こそが世界のすべてで、生きる意味そのものだった。つまり、そんな Z からの突然の裏切りは、理不尽な死刑宣告と同じで、だから死ぬしかなかった。あなたを殺して私も死ぬ。そんなことを心の底から本気で思って、 ナイフの切っ先を Z に向けた。そこから先は知っての通り、Y の目論みは失敗に終わり、ナイフを奪った Z に一方的に殺されるという形で、彼女の生涯は幕を閉じた。その無念をダイイングメッセージに残して、きっと Z も殺すつもりはなかったんだと思う。だからその焦りは狂気やダイイングメッセージの隠蔽ではなく、彼女とのやりとりが記録されたスマホを持ち去るにとどまったところにも現れてる。そして気が動転しながらも、ユイナに助けを呼びに向かわせて、一人になったミキ。彼女は Y のダイイングメッセージを見て、事態を察した。幸か不幸か、彼女は Y と Z の関係を知っていた、数少ない人間のうちの一人だったから。ミキはすぐに復讐を決意し、現場に落ちていたナイフを拾い上げ、そのまま自分のカバンに突っ込んだ。制服や手に付着した血液は、この時のものだったんだね。Y の葬儀が終わり、迎えた二つ目の事件当日、ミキは計画を実行に移した。13時20分、上映途中で映画館から抜け出し、Z のスマホに非通知で発信。ミキは電話口で、Y との関係も、Y を殺したことも全部知っている。バラされたくなければ10分後、校舎裏まで来い。とだけ言って通話を切り、あらかじめ止めさせていた自動車に乗り込んだ。そう。この事件の登場人物は他にもいた。大学生で車を持っているミキの恋人が、計画をすべて打ち明けたのか、はたまた適当に言いくるめてごまかしたのか。とにかく彼女は恋人に協力させて、校舎裏まで10分で移動し、そこで Z を殺害した。Y がそうしたように、被害者の血液で同じ文字を書き、凶器をその場に置いていって、そうして同一犯の犯行と見せかけることで、一つ目の事件でアリバイを持ち、同時に殺害動機もない自分に疑いの目が向かないようにする。それが彼女の立てた計画だった。こうして Z の死によってこの事件は幕を引いた。ところで Y の遺体発見時、被害者が残したダイイングメッセージの意味に気づいた人物が最低でももう一人いるはずだよね。そうだね。48の婚約指輪を持つ、もう一人の人物。佐野凛花。二つの事件、その両方で遺体やその状況を目の当たりにし、そして婚約していたことを供述した上で、数字の意味については最後まで伏せていた彼女が、果たして何を思っていたか。そして最後に残った謎。Z に婚約者がいるという噂を流したのは、一体誰だったのか。そこは、想像にお任せしようかな。はい。これで答え合わせはおしまーい。どう？楽しかった？真剣に考えるホムホムの顔。すっごく良かったよ。そうだ。ねえ、ホムホム。これからも、マナの耳かき当番の相手、してよ。それで、また、ホムホムの髪、切らせてね。あ、もう、ホムホムのじゃなくて、マナの髪かな。フフフ。